小崎先生に湧き出る水と題しまして説教を
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表わされたように私たちのうちにもお望みください。井戸という場所は命の水が湧き出る神聖な場であると同時に荒れ野で一息をつけるという安らぎと癒しの場でもありました。現代の荒れ野でも巷を巡ればオアシスという看板を掲げた飲み屋さんがあるように、井戸という場所は疲れた人たちがそこに集まってしばし語り合い親睦を深め、また井戸端会議という言葉もありますように、時には噂話をしたりして憂さ晴らしをする場所でもあったでしょう。この時代には普通井戸の水を汲んで家まで運んでくるのは女性の仕事とされていました。それで女性たちは涼しくなってきた夕刻に井戸まで出かけていって、井戸で同じようにやってきた女性たちと出会って、そこでみんなで語り合う時を持ったのでした。このように黙想していきますと、なんだかそれは今で言うところの女子会という名の飲み会に通ずる面もあるように思われてきます。女性たちは家から解放された場所で気兼ねなく言いたいことを言い合って、その飲み会での会話を楽しんだことでしょう。実際井戸ではそこから水を汲み上げて水を貯めるついでに一口その水を飲んで味わっていたのではないでしょうか。まさに井戸という場所は飲んで語ってという飲み屋さんのようなところでもあったのです。そんな井戸という場所にイエス様は今日は疲れた姿でやって来られて、井戸のそばに座り込んでしまわれました。イエス様は疲れていました。それはなぜでしょうか。イエス様は全能の神様でもありますから、力はとめどなく内から湧き出る強い方なのではないでしょうか。しかしここではイエス様はあえて疲れて弱いものとなられました。それは弱い人に対しては弱い人のようになりました。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりましたと聞書に書いてある通りのことをイエス様はこのサマリアの女に対して実行されたのです。このサマリアの女は実名は出てきませんが、サマリアの女というだけでユダヤ人とは仲が悪くて憎しみ合っている存在だというように規定されてしまいます。サマリアの女がユダヤ人と話をするなどとはもってのほかというわけです。実際この場に弟子たちがいればサマリアの女よ話しかけるななどと言ってイエス様との仲を裂こうとしたかもしれません。しかし幸いなことに弟子たちは出払っていました。つまりサマリアの女とイエス様はこのヤコブの井戸で二人きりで語り合える飲み会の席に 尽かされたということです。サマリアの女がこのような幸いの場に招かれることができたのには理由がありまして、その理由というのは、このサマリアの女は他の町の人たちからは嫌われていて、妻はじきにされていたということです。町の女性たちはこの井戸で同じようにやってきた女性たちと出会って、そこでみんなで語り合う時を持ったのでしたが、それは涼しくなってからの夕刻のことでした。しかしこのサマリアの女は他の女性たちと顔を合わせたくなかったので、いつも暑い日中の最中にこの井戸に来て、一人で水を汲んでそれを亀に入れて町の家まで運ぶという仕事をしていたのであります。このサマリアの女がどんな女性だったのでしょうか。かつて5人の夫がいて、今は内縁の夫か、丈夫か分かりませんけれども、そんな夫と同棲しているというのがこの女性のありのままの姿であります。女性は感情の起伏が激しく、男に会えばその男にすがりつき救いを求め、結局捨てられるということを5回も繰り返してその人生を歩んできたのです。その彼女の姿を外から見れば不死だらで乱らな女というふうに見られるのが普通だったでしょう。しかし彼女の内面はそうではありませんでした。彼女は男に救いを求めても救いは得られず、結局捨てられて深く傷つき、それでもなお同じことを繰り返し続けました。彼女の心はボロボロで孤独であり、愛情に飢えかばき、ますます執着という愛欲にまみれていたのではないかと思います。このサマリアの女は人生に疲れて弱くされた人でありました。今日イエス様はそんなサマリアの女の前に疲れた一人の男として姿を現したのでした。少なくともこの女にはイエス様はそのように見えたことでしょう。ある仲介書によりますと、今日の聖書箇所に記されましたイエス様とサマリアの女との会話は、そのあらすじだけを簡潔に記したもので、実際にはこの二人はまさに飲み会での会話のように、数多くの会話のやり取りをしたのだと書いてあります。確かにこの井戸端で二人の会話が盛り上がり深まっていけば、そこでは多くの言葉が投げ交わされることでしょうし、仮に2時間会話したとしたら、その会話の逐一を聖書に収めることはできなかったでしょう。実際この2人の会話は盛り上がり深まりました。そして最後にはこの女性は水瓶をほったらかして町へと走り、町の人々に、さあ見に来てください、私が言ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらこの方がメシアかもしれませんと言いふらしたわけですから、この彼女はイエス様との会話によって心がときめき、我も忘れてみんなにこの人との出会いを言いふらしたくなったのであります。町の人々から 嫌われ後ろ指を刺されていたような彼女が、このイエス様の言葉一つ一つによって変えられたのです。まさに湧き出ずる永遠の命に至る水とはイエス様の御言葉の一つ一つのことであります。それではサマリアの女とイエス様との会話を見てまいりましょう。イエス様は水を汲みに来たサマリアの女を見るや、開口一番、水を飲ませてくださいと彼女に声をかけるのです。今日のイエス様は多分に人間的であります。まるで飲み屋さんに入るや否や水を飲ませてくださいとせがむお客のようでもあります。しかしこのイエス様の声かけはサマリアの女に対する試みでありました。イエス様は彼女こそいろいろな男たちに水を飲ませてくださいと憐れみを求め続けてきた女であることを見抜かれました。だから反対に自分から求めてみれば彼女がどう出るかを試したのであります。すると彼女はユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかという予想通りの返答をいたします。それでイエス様はやっと彼女に本当に言いたかったことを言うのです。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。つまりイエス様は彼女の方から水を飲ませてくださいと頼んでくれることを待っておられたのです。しかし彼女ははぐらかしてきます。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。そうしてそれからはこの井戸を作ったとされるヤコブの話をしていきます。そして自分たちはそのヤコブの子孫であるということを話します。そこでまたイエス様は言われます。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この言葉は今の私たちが覚えているような典型的な御言葉でありますが、彼女はこの言葉をまともには受け取りませんでした。彼女はこの言葉の意味が分からず、そして多少皮肉も込めつつ次のように返答します。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。つまり彼女はそんなことを言ってる暇があったら実際に私にそんな水を用意して井戸まで汲みに来る仕事からも解放してくださいよという具合に言葉を弄しているのであります。しかしそんな会話の成り行きのうちにもイエス様の試みは成功しています。とにもかくにも彼女にその水をくださいと言わしめたのですから。それからイエス様は唐突に行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと彼女に言います。夫のことを彼女は 触れては欲しくなかったのかもしれません。彼女は答えます。私には夫はいません。この答えにはできれば夫のことは隠しておきたいという心境が見え隠れします。夫のことは触れないままにイエス様との会話を続けたいという思いがあります。しかしイエス様には隠し事はできません。イエス様は言います。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。このイエス様の発言は彼女の身の上を暴くとともに、自分が何もかも知っているということを彼女に知らしめたのであります。彼女は驚いて、ここに至ってやっとこの男がただ者ではないということを悟り、主よ、あなたは預言者だとお見受けしますと言ってみせるのです。でもまだ彼女は町に走り出すほどには心がときめいてはいません。この後二人の会話は、ユダヤ人とサマリア人という不幸にも分かたれてしまった民族が誠に礼拝する場所はどこにあるのかという話に及びます。そしてイエス様は言います。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。このことがイエス様が彼女に本当に伝えたかったことですが、この時の彼女がどれくらいこの御言葉を理解したかは分かりません。このヤコブの井戸での2人の会話の終局で交わされた言葉は、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。それはあなたと話しているこの私であるという御言葉でした。そして間違いなく彼女の心に突き刺さったことは、さあ見に来てください、私が言ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらこの方がメシアかもしれません、という彼女の言葉が証ししています。彼女がこの時一番感銘を受けたのは、典型的な御言葉によってではなくて、イエス様という一人の男が初めて自分のことを全部、それも深く知ってくれて、私のことを理解してくれて、私を人生の孤独から救い出してくださったメシア、救い主だったということでした。彼女はこの時人々に、この方がメシアかもしれませんと言って断言することは避けていますが、この言い回しは、イエス様は私にとっては間違いなく救い主ではあるけれども、ひょっとしたらあなた方にとっても救い主かもしれませんよ、という意味合いでありましょう。この言い回しがかえって すべての人の救い主であるイエス様のことを言い広める際には信憑性を持たせています。事実、それからイエス様の言葉を直接聞いた人々は、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからですと、その信仰が自分に根付いたことを証ししています。湧き出ずる永遠の命に至る水はこのように人から人へと口づてで伝えられ、その水を私たちは共に喜ぶのであります。御言葉の種をまく人、そしてそれを刈り取る人とは、最後のキリストの日には間違いなくイエス様の御前に集められ、その御言葉を共に、そして永遠に味わい楽しむものとされるでしょう。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの受難節の手術の礼拝に私たちの兄弟姉妹を見舞いに集められ、共にあなたに礼拝し、あなたに感謝し賛美することができますことを感謝いたします。あなたは今日もまた私たちを教会という御言葉の泉に集めてくださいました。どうか私たちが永遠の命に至る水を値なく飲むことができますよう聖霊で満たしてください。御言葉の種をまき続けることが長く苦しく虚しい営みのように感じられ、時に私たちは涙を流しながらこの世を歩まされますが、どうか御言葉の通り御子が来られる時には、種まく者もまた刈り取る者も区別なく共にあなたにあって喜び祝うものとしてくださいますように。先週はこの教会でも総会が行われ、新たな長老の方々も選び出されました。このようにこの地で具体的な歴史的歩みを記していく教会の一歩一歩をあなたの力強い御手で守り導いてください。この地で行われています多くの紛争を覚えます。私たちをどうか平和を作り出す器として豊かに用いてください。私たちに永遠の命の水を補給し、海疲れることなくその枝となり、その技を行わしめてください。今病に苦しむ方々を覚えますことに、今日の礼拝は山野睦子さん、川野さとみさんが病のために来ることができないでおられます。どうか病に苦しむ方々の一人一人のそばにあなたがおられ、癒しと慰めをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちが天にある教会で休息に入るとき、御言葉が絶えず湧き出ずる泉のほとりで共に安らぐことができますように、父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。